イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは11月18日付北海道新聞朝の食卓欄より原田菊江さんの回をご紹介します。シケレペ。夏の終わり頃から雪が降るまでの間、アイヌが拾いに行くのがシケレペ、キハダの実です。書くときはピーペですが、読むときはシケレペになります。皆さんが知っているもので言うと粒胡椒に似ています。味は似ていませんが、シケレペはみかん科で爽やかだけど独特の苦味があります。子供の頃は苦手でしたが、今は大好きな香辛料です。アイヌの料理でラタシケというものがあります。芋かかぼちゃかトウキビのどれかと豆、山菜、油などを混ぜて煮る料理ですが、そこに乾燥させたシケレペを入れたりします。伝統的ではないのですが、生のシケレペをヨーグルトやバニラアイスに混ぜたり、焼酎につける友人もいます。パシクル、カラスも好んで食べる実です。拾いに行くとたまたまなんでしょうけど、パシクルは私の頭にぶつけるようにシケレペを落としてくれます。いやいらいけれー、ありがとうと言いながらいつも拾っています。なので街中でカラスに会った時にも、世話になってるかもしれないと思って、パシクル先輩おはようございます、お疲れ様ですパシクル先輩と敬礼しています。パシクル先輩の方ははぁと思っているのか、アホーとかかーとか言ってくれませんが、本日2つ目の記事は11月21日付北海道新聞よりアイヌ民族の伝統どう継承。北海道新聞主催の同心フォーラム、アイヌ民族は今が11月20日、札幌市中央区の同心ホールで開かれた。アイヌ民族の権利回復運動を牽引してきた古笛作家の宇梶静江さんと、アイヌ語伝承に取り組む大学生の関根真也さんのアイヌ民族2人が、伝統継承の展望などについて世代を超えて語り合い、聴衆約300人が聞き入った。札幌大学教授の本田裕子さんが基調講演し、アイヌ民族の権利回復運動の流れを解説。自ら支持したアイヌ文化伝承者の故茅野茂さんが、先を歩く者はつま先を露で濡らすと語ったことを紹介し、多くの方の苦労を経て今があると話した。さらにアイヌ語は消滅危機にあると指摘し、ハワイ語の復興に取り組むハワイ大学など先進事例を学ぶ意義を強調した。幕間にはアイヌ文化の担い手を育てる札幌大学ウレシパクラブの学生が舞踊を披露した。その後の討論で宇梶さんは、若者たちが自分たちの文化を愛し伝えていると歓迎する一方、現在は北海道の許可が必要なサケ捕獲について自由な捕獲を認めるよう権利回復を訴えた。関根さんは動画投稿サイトの YouTube で発信しているアイヌ語講座首都チャンネルに触れ、自分に正直でいきたいと思っていたら自然に始めていた、アイヌのことを表現できて幸せだと思いを語った。本日3つ目のニュースは11月24日付北海道新聞より、新洋屋劇アイヌ語熱弁、千歳の大会に道内外の36人。公益財団法人アイヌ民族文化財団主催のアイヌ語弁論大会イタカンローが11月23日千歳市内で開かれた。アイヌ語を学ぶ道内外の36人が出場し、新洋のカムイユカラや自身の体験などをアイヌ語で発表した。イタカンローはアイヌ語で話そうの意味で、大会開催は23回目。交渉文芸や弁論などの3部門で、アイヌ語の習熟度や表現力を競った。千歳市の中村勝信さんは4回目の出場。交渉文芸部門で、カムイユカラの沼貝の歌を披露し、最優秀賞に選ばれた。中村さんはこの夏、病気で両目の視力を失ったといい、最後の出場と思って、お手本の録音を何度も聞いて覚えた。思った通りにできた。 と受賞を喜んだ。このほか、保育園児らのグループがカムイユカラのホタルの婿探しの劇を演じたほか、アイヌ民族の刺繍を学んだ体験を語った人もいた。本日4つ目のニュースは、11月29日付北海道新聞より、いいね、かっこいい、子ども目線で模擬授業、ダンスの指導コンクールで全国最高賞、ビラトリ抜き別賞萩沢教諭。ビラトリ町立抜き別小学校教諭の萩沢しおりさんが、ダンスの指導技術を競う第5回全日本ダンス教育指導者指導技術コンクールで最高賞の文部科学大臣賞を受賞した。初出場で準決勝まで進出した昨年の経験を生かし、声かけを多く取り入れるなど、子ども目線に立った楽しく分かりやすい授業を披露した。子どもたちと普段やっていることを伝えることができた。舞台に立てたのは子どもたちのおかげ。と喜んでいる。萩沢さんは現新日高町、旧三井市町出身。小学6年から高校3年まで地元のよさこいソーランチーム、三井市鳴子会に所属し、現在は苫小牧のダンススタジオで週1回ヒップホップなど幅広く学ぶ。抜き別小では、全校児童35人に運動会でのよさこい踊りや学習発表会での全校ダンスなどを指導している。指導技術コンクールはダンスの指導技術を競う国内唯一の大会。ダンスの種類は問わず、指導技術や熱意などが総合的に評価される。国内の教員やダンス指導者ら約100人から応募があり、書類審査などを経て、東京都で17日に行われた決勝には8人が出場した。決勝では授業の狙いなどを発表したほか、審査員や観客を子どもに見立てて5分間の模擬授業も行った。萩沢さんは子どもが楽しく踊れるよう、いいね、かっこいいよ、などと積極的に声かけすることなどを PR。一つ一つの振り付けを説明しながら子どもと一緒に踊る授業を披露し、会場に訪れた約1000人の観客から大きな拍手が送られた。一人一人の子どもの個性に応じた指導に役立てたいと、この夏、児童生徒の心理的支援などを担う学校心理士の資格を取得。指導技術の向上には余念がない。子どもたちにはダンスを通して助け合う気持ちや粘り強く作り上げる力を育んでほしい。ダンスの魅力を多くの人に伝え、人の輪を広げていきたい。と意欲を見せる。本日最後のニュースは、12月8日付北海道新聞より、アイヌ民族遺骨利用制限、日本人類学会など初の倫理指針案。日本人類学会や日本考古学協会などがアイヌ民族の権利を守り、適正に研究するための初の倫理指針案を策定し、12月7日に仙台市で開かれた学会で骨子が明らかにされた。遺骨や副葬品の不適切な取り扱いや、当事者不在で行われてきた研究について、深く反省と明記し、遺骨などの利用を制限する。意見公募、パブリックコメントを経て、来年の春ごろ正式決定する。アイヌ民族研究をめぐっては、19世紀以降に同意なく遺骨が持ち出され、民族独自の宗教観への配慮を欠いた研究が行われたとされ、遺骨の返還を求める訴訟が相次いでいる。指針案の策定には、北海道アイヌ協会と日本文化人類学会も参加した。指針の対象は、アイヌ民族の歴史や文化、起源などを調査する研究。国連の先住民族権利宣言に基づく、先住民族としてのアイヌ民族の権利を尊重し、学術的な成果よりも優先されるとした。遺骨や副葬品を調べる場合、アイヌ民族や地域団体の同意を得てないものや、1868年、明治元年以降に埋葬されたもの、盗掘の可能性があるものなどを利用しないよう強調した。指針の対象となる研究を実施する際は、アイヌ民族の立場から意見を述べられる人や、有識者を含む倫理審査委員会を設置、計画に倫理的な問題がないかどうかなどを判断する。指針案は近く、 北海道アイヌ協会のホームページ上で公開される。策定に携わった北大アイヌ先住民研究センターの加藤博文教授は、指針は研究者の良心によるもの、これをきっかけにして一人一人が倫理意識を見直すようになればと話した。以上が本日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい、先ほどですね、北海道新聞主催者によるフォーラムの記事あったと思うんですけども、
はい、
この詳細な内容がですね、11月29日付の北海道新聞に出てまして、私もそれ読ませていただいて、古風作家の宇梶さん、そして、うん、関根真也ちゃん、今大学生ですけど、2人の活動なんかはよく分かりました。今後も頑張ってほしいなというような感想を持っています。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。